ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況を、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。3月12日、安倍総理は総理大臣官邸で北朝鮮に拉致された日本人を救う福井の会および拉致被害者の地村康史氏らと面会しました。安倍総理は面会の冒頭、次のように述べました。
今日は両国官邸にいらっしゃいました。松村さん、大変ご無沙汰をしております。ゲストにお越しいただきました。松村さんご夫妻が帰国を開催の施設に、正木市長がね、ご案内します。また救う会で福井皆さんに、細かな対応していただいたことを本音を申し上げたい、訪問したいでしてございます。先ほど松崎市長から話があったように、先般の米朝首脳会談において、トランプ大統領が衝突2人だけの会談において拉致問題の解説については私の考え方を伝えていただきました。その後の当日の有償機会の説においても引き続きこの問題を整理し、真剣な首脳さんの議論が行われたという話を、終了後の電話首脳会談で話をしたところでございます。この後はですね、あらゆるチャンスを逃さないその決意で、最終的には私自身が金正恩委員長と向き合っています、こう考えているということで、ございます。同時に、こうした機運が生まれている中におきまして、国民的なですね、理解、そしてこの問題を解決していくというですね、国民的な気持ちが高まっていることが極めて重要でございます。その中で、松村さんも小中学校において、啓蒙、この拉致問題について、啓蒙活動にですね、講話をして待っていただいているということで、申し上げたいと思いますが、そうした皆さん方一つ一つの、力を合わせていくことによってですね、解決に引き続き、このように思います。これまでの皆様方のご尽力で改めて、敬意を表したいと思います。ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
3月15日に、チェソンヒ、外務次官は、平壌で、平壌の外交団、そして国際機構の代表を集めまして、彼らに対して、北朝鮮の、立場、現在の朝鮮半島情勢と米朝関係についての北朝鮮の立場について説明をするということをやりましたが、その内容は AP 通信がかなりの長さで報道をいたしました。そこで AP 通信は、近いうちに金正恩委員長は対米交渉を続けるのか否か、あるいはミサイル発射と核実験のモラトリアムを続けるのか否か、その点について近いうちに金正恩委員長は決めるだろうという、そういう解説をつけた報道をしたわけでありますが、この AP 通信の報道が 世界の多くのマスコミが引用するということになりまして、まあ、その結果近いうちに北朝鮮は対米交渉をやめるんではないか、あるいはまたミサイル発射を再び行う、核実験を再び行うんではないか、そういう可能性があるという、まあ、そういう印象が今非常に強くなっていると言っていいかと思いますが、まあ、しかしこのチェ・ソンヒ外務次官の冒頭発言というものを、まあ、注意深く見てみますと、まあ、北朝鮮の言い方というのは非常に慎重であるし極めて抑制されているということがわかります。チェ・ソンヒ外務次官は、今回のハノイでの米朝首脳会談においてですね、トランプ大統領は伸縮性のある立場を示したと、すなわち柔軟な立場を示したんだという評価をまずいたしました。まあ、しかし大統領はそうだったんだけれども、ポンペオ国務長官とボルトン国家安全保障担当補佐官がですね、米朝間の建設的な交渉努力に障害を作ったんだと、まあ、その結果今回のハノイにおける米朝首脳会談では意味のある結果物というものはできなかったという、まあ、そういう言い方をしたわけでありまして、まあ、これを見ますとまず言えることは全体的にアメリカを強く批判してない、非難していないということが重要でありますし、特にトランプ大統領を批判することはしない、むしろ、まあ、トランプ大統領の批判を避けるためにですね、まあ、代わりにポンペオ国務長官とボルトン補佐官を批判しているという感じがするわけですが、しかしそのポンペオ国務長官ボルトン補佐官のどういう発言行動が、悪いのかという、まあ、そういう具体的な批判はやはりしていないわけでありました。まあ、結果的に非常に批判が抑制されたものになっていると言っていいかと思います。このチェ・ソンヒ次官の、まあ、いわばブリーフィングでありますが、説明の中で、やはり一番強調したかったんであろうと考えられることはですね、アメリカ側が昨年6月12日のシンガポールにおける米朝共同声明、まあ、この共同声明の合意を履行しようとする意思がないんではないかと、まあ、北朝鮮はともかくこのシンガポール合意を履行したいんだということでありまして、で、まあ、今アメリカはなぜシンガポール合意を履行しないのかというと、自分たちの政治的利害関係だけを考えているという、まあ、批判を北朝鮮は今回いたしましたが、この政治的利害関係が何を指しているのか、明白ではない、非常に曖昧ですが、まあ、おそらくアメリカがその国内事情、国内政治、内政のことを考えてやっているというのが問題だということを、まあ、間接的に曖昧に批判していると言っていいのだろうと思います。このチェ・ソンヒ外務次官の発言の中で、キム・ジョンウン委員長がどう考えているかというような説明がありました。例えば、もうキム・ジョンウン委員長はですね、このような交渉をする必要があるのかという考えを持っているという、まあ、解説をチェ・ソンヒ外務次官はしているんですが、それはキム・ジョンウン委員長がそういう考えを持っていると言って断定しているのではなくて、キム・ジョンウン委員長がそういう考えを持っていると私は見ていると、私が感じているんだという、これはチェ・ソンヒ次官の印象を、まあ、述べているということでありまして、まあ、したがってキム・ジョンウン委員長のメッセージ、直接的なメッセージではないんだと、自分私がチェ・ソンヒ外務次官が見るとこういうことが言えるんだという話にしているということであります。で、冒頭発言の最後でチェ・ソンヒ次官はですね、まあ、近いうちに金正恩委員長が決心を明白にするだろうと 述べましたが、これも近いうちに決心を明白にするであろうと、明らかにするであろうと、と私は見ているということであります。まあ、ですから断定していないということで、非常にここも弱いという話でありますが、今北朝鮮が非常に強硬あるいは挑発的だということは特に言えないという話になろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、小柳ルミ子で春の訪れをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。小柳ルミ子で春の訪れをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は昨年11月20日に富山県富山市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇恵みへの誓い奪還での講演挨拶をお届けします。今回は中田富山市市民生活部長の代読による森正志富山市長の舞台劇での挨拶をお届けします。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。今ほどご紹介いただきました富山市市民生活部長の中田と申します。本日市長は海外出張のため出席は叶いませんでしたけれども、市長からメッセージを預かってまいりましたので代読させていただきます。本日拉致問題啓発舞台劇恵みへの誓い奪還が多くの皆様方をお迎えして本市において開催できますことは誠に喜ばしく、一応ご挨拶申し上げます。本公演は北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解促進のための啓発事業として平成25年度から始まり、昨年は7公演、本年は11公演行われるということでございます。このように毎年回を増しながら全国各地で盛大に実施されておりますことは、ひとえに政府拉致問題対策本部をはじめお集まりいただいております救う会の皆様、拉致議員連盟の皆様、ほか関係者の皆様の熱意とご努力の賜物であり、ここに敬意を表します。ご承知のとおり北朝鮮による拉致問題につきましては、その発生から40年の年月が経過しており、実現していない被害者の帰国をはじめ、一日も早い問題の解決が望まれるところであります。富山県におきましても、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者が22名おられます。ご家族のご心中、お察し申し上げますとともに、拉致問題は今なお続いている身近な問題として認識し、本市といたしましても解決に向けて関係機関との連携協力を強化しながらしっかりと取り組んでいかなければならない課題であると考えております。また若い世代の皆さんに 拉致問題に関心を持っていただくことも大変重要であると考えております。こうしたことから本市では拉致問題を人権侵害問題として毎年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間にパネル展示会を開催するなど、その認識が高まるよう取り組んできたところでございます。加えて本日の講演は高校生、中学生の皆さんにとっても拉致問題のより一層の理解促進に大変良い機会になるものと考えておりますので、どうか最後までご鑑賞いただきますようお願い申し上げます。次に本講演の開催にあたり多大なご尽力を賜りました政府拉致問題対策本部富山県の関係の皆様方に深く感謝申し上げますとともに、ご参加の皆様方のご健勝とご活躍を心からお祈り申し上げまして挨拶といたします。平成30年11月20日富山市長森正史、以上代読でございました。ご来場の皆様にぜひ拉致問題に対する理解がさらに高まりますことをご期待申し上げております。それではどうぞよろしくお願いいたします。
今週は昨年11月20日に富山県富山市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇恵みへの誓い奪還での中田富山市市民生活部長の代読による森正史富山市長の舞台劇での挨拶をお届けしました。皆さんお聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体も皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数6045kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時30分からは 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。